ダニエル書の7章を開いてください。私たちはダニエルの書のですね、後半部分に入っていきます。予言の部分です。これまではダニエルが主にどのようにこの異邦人の中で仕えていったのか、これをこの証しをですね、この見ていきました。そして彼が仕えていた王がバビロンの王であり、またメディアやペルシアの王でありますけれども、その国々の攻防ですね、国々がどうなっていくのか、そしてダニエルが生きている時代のみならず、そのペルシアの後のギリシャ、それからローマに至るまで、もうすでに2章でね、ネブカデネザルが見た夢の中で出てきましたけれども、そこまで、そして神の国に至るまでの流れを見ていくことになります。そして今生きている私たちの時代に非常にこう関わっている内容になっております。これが神の予言の恐ろしさでもあり凄さでもありますね。私たちが手にしている聖書というのが過去の産物ではなく、今現在をも予言し、そしてこれからのことも予言している生きた神の、その証言の言葉であるということを知ることができますね。では早速7章の1節です。バビロンの王ベルシャツァルの元年にダニエルは寝床で一つの夢、頭に浮かんだ幻を見て、その夢を書き記し、そのあらましを語った。時は紀元前の553年ぐらいだろうと考えられます。バビロンの王ベルシャツァルの治世の始まりなんですね。で、私たちは5章でベルシャツァルが滅ぼされるところを見ましたけれども、その彼がこの王となったその時に、彼は幻また夢を見たんですね。これからバビロンが終わるであろうという予感が、彼自身ダニエル自身していたかもしれません。その時に神から与えられたんです。で、寝床で夢見たんですね。で、それを起きてから自分自身で書いて、そして文書に残したわけなんですね。2節、ダニエルは言った。私が夜幻を見ていると、突然天の四方の風が大海をかきたて、四頭の大きな獣が海から上がってきた。その四頭はそれぞれ異なっていた。突然ですね、大海がかき立てられています。で、四頭の獣が出てきている。その荒々しい、人間には制御できないような、この海の姿ですね。この私たちが考えるようなこの なだらかな、なんですか、普通の海ではなくて、嵐でこの風が強く吹いている中での恐ろしいあの海なんですね。で、この海が何を表しているかというと、この4頭の獣が、これが世界に現れる超大国、このバビロンをはじめとした超大国なんですけれども、これが世界の舞台なんだということが、黙示録に17章15節にこう書いてあるんですけども、あなたが見た水、すなわち陰部が座っているところは、もろもろの民族、群衆、国民、国語ですって書いてますね。このようにもろもろの民族、群衆、国民、国語というような世界のこの姿をここで大海として表していて、そしてですね、イザヤ書の、には悪者どもは荒れ狂う海のように沈まることができないって書いてあるんですね。ですから人間の、高ぶりであるとか、罪であるとか、そういうものが国の荒ましとして現れてきて、そしてその国と国がぶつかり合っていくというような、そういう内容になっています。しかしですね、天の四方の風とありました。これは神が 引き起こしておられるというか、神の支配の中にこれが起こっているんだということであります。でこれが私たちが世界を見るときの見方になりますね。人間の罪によって国、もともと国というのは神様がこの悪が広がらないように抑制するために、その人を殺すまでのこの権力を与えておられる死刑制度とかですね、にもかかわらず国自体がこう暴れていくというですね、まあ、そういう姿が今ここにある。でもそれも神の主権の中に、神の手中の中にあるのだということなんですね。まあ、これねちょっとでっかいスケールですけど、皆さん小さなスケールに当てはめられるんですよね。自分の世界荒れ狂う海のようだ、もう感じることがあったら、いやいや天の四方の風を吹かせたのは神なんだから、神様の中にあるんだ。四頭の大きな獣です。で二章のネブカデネザルが見た人の像を思い出してください。それと匹敵する内容になっています。つまりネブカデネザルは金の頭、そして銀の胸と両腕、そして青銅でできたこの下腹と、そして太もも、そしてすね、この足のところですね、すねのところは鉄、そして最後の足のところは粘土と鉄が混じったところであって、そして人手によらず切り出された石がその粘土と鉄の最後の足のところをに当たって、それでその像全体が砕け散りました。そうしたらその小さなその岩は石は大きな山となったという話でした。でその金の頭はバビロンの国です。ですね。そしてそれに代わってペルシャ、メディアペルシャが今度は銀であります。でそれに代わって今度はギリシャが出てきます。それに代わって今度はローマが出てきて、そして最後にそのローマの後の世界が出ていたわけなんです。でそのローマの後の世界のところで石がこのぶつかって神の国、永遠の国ができるということですね。このダニエル書の中にはこの異邦人、神を知らない人たちの国の攻防が書かれてますけれども、一貫して書かれているのは永遠の御国が立っているんだということであります。でこれと4頭の大きな獣が匹敵するわけなんです。これから見ていくところは翼のついた獅子がありますけれども、これがバビロンであります。そして次に出てくる動物はクマですね。横ざまに寝ているこのクマがあって、そして、それがメディアペルシャであります。それからこの4つの頭がついていて4つの翼があるヒョウが出てきますけれども、でこれがギリシャであります。で最後に得体の知れないこの鉄の牙を持った、銃の、角を持った獣が、これがローマになるわけなんです。で、このようにして同じ国を描いているんですけれども、見方が変わってくるわけなんですね。人にとっては映画に輝く国であってもですね、神の視点から見たときにこの罪の姿を見ていくわけなんです。では4節をご覧ください。第一のものは獅子のようでワシの翼をつけていた。見ているとその翼は抜き取られ、地から起こされ、人間のように2本の足で立たされて、人間の心が与えられた。バビロンがネブカネザルが王となった紀元前の605年からベルシャザルが殺されるまでの539年までの間が続いたわけですけれども、まあ、獅子のようであると、まあ、実際の獅子ではないんですね。わしの翼を持っていると言いますから。で獅子としてバビロンが言い表されているのはですね、聖書の中でこの獅子というのが最も強いこの動物界の中の王様のような存在として、まあ、描かれている。王権を持っている、 この権威や力を持っている姿、例えばソロモンの王座の脇に雄獅子の彫刻がこの彫られているなどにも現れています。でこのワシはですね、この早く動くことができるというのもあるでしょう。バビロンというものすごい巨大、ものすごい軍がこうどんどんどんどん、この、征服していくと、そういう姿も表してますし、また聖書の中にはこのワシはですね、ワシの翼、このワシは、やっぱ鳥類の王様的な存在です。鳥類で一番この王というような、そういう存在であります。で事実ですね、このバビロンの町にはこの遺跡で残って出てくるんですけれども、ライオンに翼がついていると、そういうこの入り口ですね、入り口のところにそれがついているっていうのもありますから、このダニエルにとっては本当にこれあんまり不思議な光景ではなくて、もうよくありふれて、おそらくこれは彼はすぐ理解したんじゃないかな、よく見ている光景でしたから。でですね、この翼が抜き取られて、力を起こされて、人間のように二本足で立たされて、人間の心が与えられたって、なんかおーって思いません？4章のネブカデネザルの姿です。獣のようになって、そして歯を食べていて、髪の毛もな伸びっぱなし、爪もどっと伸びっぱなし、それが7つの時、7年でしょう、おそらくは。それが過ぎて人間の心が与えられて、そしてまた王位につくことができたということであります。次5節です。また突然熊に似た他の第二の獣が現れた。その獣は横ざまに寝ていて、その口の牙の間には3本の肋骨があった。するとそれに起き上がって多くの肉を食らえとの声がかかった。メディアペルシャ帝国であります。539年から331年までの間ですね。でこの国の表す熊でありますけれども、今度はですね、聖書の中で熊は獅子に次ぐ第二の動物として現れています。ダビデがサウルにね、ゴリアテと戦うときに自分ができる、戦うことができるということをね、説明したときにこう言いました。しもべは父のために羊の群れを飼っています。獅子や熊が来て群れの羊を取っていくと、私はその後を追って出て、それを殺し、その口から羊を救い出します。このしもべは獅子でも熊でも撃ち殺しましたと。まあ、獅子の方がもっとこう同じ、なんていうのかな、こう破壊力はあるんですけれども、獅子の方が早いよね、ライオンの方が。熊ってのがのっそいって感じだね。まあ、おそらくペルシャもアズペルシャ歴史的にそうですね。このペルシャ軍がぐわーってくるとですね、とにかく力勝負です。なんかでっかいブルゾーダーズが来たみたいに、ブワーって来るの遅いね。なんか早くないね。まあ、そういうイメージですね。でどんどんどんどんやってくるイメージ。そして、興味深いのは、この横ざまに寝ているって言うんですね。ちょっと考えてください。熊が横になって寝るぐらい、こうですね。極めて奇妙な、まあ、状況ですけれども、これは、ペルシャとメディアの姿をよく表しています。メディアペルシャの連合軍であったと言ってもですね、実際はですね、ペルシャがメディアを飲み込んだ形、併合した形であります。だから、ペルシャの方がずっと強いということを表すために、この横ですね、横、だから一方、ペルシャの方が強いということを表していて、で、今度は3本の肋骨が、この口の中に入っていて、これを食ったんですね、獲物を食った。でこのクマは何を食ったかって言ったら、まずペルシャから始まる1本目、そしてメディアをこれを併合して2本目、そしてバビロンを取ったということで、これ3本目になってるわけですね。このバビロンの土地をも取って、どんどんどんどん巨大化している姿であるわけなんですね。そしてですね、起き上がって多くの肉を食らえた。それだけではこのクマは物足りず、もっともっと多くの土地を征服してきました。小アジアって今のトルコの、この西にあったルデア、これを攻め取り、そしてエジプトですね、エジプトも攻め取っていく、肉を食っていくという表現が使われています。 イザヤ書の13章にメディアがどういうことをやったかということが書いてあって、彼らは銀をものともせず金をも喜ばず、その弓は若者たちを投げ倒す、彼らは胎児も憐れまず子供たちを見ても惜しまないと。このように国々の戦いにおいて残忍な殺し方をしていく、肉を食らう姿なんですね。皆さん、戦争映画ってあんまり見ないですかね。私はギリシャとペルシャの戦い、あの後に次に出てきますね、この、ギリシャが出てきますけども、この映画とか見るとですね、本当に残忍ですよ。もう人間の肉体がこう積み上がっていってね、兵士の肉体がね、残酷ですね。でそれをここでよく表しています。で6節をご覧ください。この後見ていると、また突然豹のような他の獣が現れた。その背には4つの鳥の翼があり、その獣には4つの頭があった。それに主権が与えられたと。ギリシャ帝国で紀元前の331年から106、これどこを数えるかで変わってくるんですけど、168年、第3次マケドニア戦争までの間であります。で、ヒョウはライオンよりさらにスピードが速く、この敏捷さがあって獲物を狙いますね。それに加速化させるかのように鳥の翼が背中にあるわけなんです。これがギリシャの特徴をよく表しています。ギリシャ帝国の王様は、初代王様誰でしょうか。有名な王様です。わかる方言ってください。アレキサンダー、ギリシャ語的に言うとアレクサンドロスですね。アレキサンダーって英語の読み方なんですね。もともとアレクサンドロスですけども、アレキサンダー大王が30歳ぐらいの若さにして、もうわずか数年でギリシャから始まって、そしてペルシ、この、小アジア、今のトルコですね、で下に行って、今度はそのイスラエルとかの全てのところを攻め取って、エジプトの方まで行きました。でこっちを固めた、あっちに今度は東方遠征をするんですね。イラクの方に行って、そして今度はイランの方、ペルシャの方ですね、と戦って、どこまで行ったかって言ったら、なんとインドまで行きました。インドの川ですね、のところまで行って、もう攻め取る世界はなくなってしまったと若いアレキサンダーが言ったんです。普通嘆く、これだけ取っといて、これ以上取ることはできないと。これをもうわずか数年の間に行ったんですね。その素早さがここに表れていまして、でこのギリシャ帝国については8章、次回の学びでもっともっと詳しく話します。です、このアレキサンダーの方ではなくて、その後に出てくるアンティオコス・エピファニスっていう王様なんですけども、それがかなり詳しく出てきますの であと11章でもそうです、詳しく出てきます。でアレキサンダーの特徴はですね、この8章の時に詳しく話しますが、すぐに死ぬんですね。夭折しました。若くして倒れます。で後継者を作っていなかったので、総督が喧嘩をして殺し合ってですね、戦いになって4つに分割されたんです。マケドニアもそうでした。あと何だっけな、リデュアかな、すいません忘れました。あとエジプトとシリアですね、にこの、4つに分割されて、これですね、シリアと小アジアとマケドニアとエジプトです、ごめんなさい。でシリアのセレウコス朝と言いますけれども、でエジプトの方がプトレマイオス朝と言います。でそのセレウコス朝とプトレマイオス朝のこのシリアエジプト戦争というのは何度となく行われて、でそれが、8章、そして特に11章にこの、出てくるんですね。でですね、ギリシャの影響というのはすごく大きいんですよ。ギリシャ文化って皆さん聞いたことありますよね。ギリシャ哲学聞いたことありますよね。でそれが栄えて、この新約聖書の時代で、新約聖書は何語で書かれてますか。ギリシャ語ですよね。でも帝国はいつですか。誰が王様でした。ギリシャの王様ですか。ローマでしょ。 なんでローマなのに、ローマってラテン語ってあるんですよ。ローマの言葉あるんですよ。でもギリシャ語ですよね。よく あんまり考えたことなかった。考えてくださいね。だから私たちは日本の言葉があるのに、普通の人たちが例えば英語を話してるみたいなもんですよ。英語で普通で話してて、ちゃんと日本の大和言葉があるのに、普通の人が英語を話してるような感じです。それだけギリシャが、ローマが支配しても、この後にローマ支配するんですけどね、支配しても、その文化とかその考え方とかが本当に浸透して、一般庶民はギリシャ語を話していたぐらいのものでした。そして7節です。その後また私が夜の幻を見ていると、突然第四の獣が現れた。それは恐ろしく、ものすごく、非常に強くて、大きな鉄の牙を持っており、食らって噛み砕いて、その残りを足で踏みつけた。これは前に現れたすべての獣と異なり、十本の角を持っていたと。ついにこの第四の獣で、ダニエルが後で、これが恐ろしくて意味を知りたいと言って注目していた獣であります。ですか？これが紀元前の168年の共和制ローマがギリシャを倒して、紀元前の63年からローマ皇帝による帝政、帝国主義の帝政が始まったんですね。でですね、東西に分裂しましたね、ローマは。で、西ローマは紀元後の476年で崩壊し、東ローマに至っては1453年まで続いたんです。だからここでの獣の描写がもうとてつもなく恐ろしいというのはその通りなんです。もう人類の歴史の中で、世界史の中で、こんなに続いた巨大な、もう獰猛な獣ですよ。マシンですよ。制御できないマシンって言ってもいいでしょう。が続いたということは、もう本当に歴史上ないですよ。1000年以上続いたんですよ。で、どんどんどんどん征服。だって他の バビロン考えてください。70年そこそこですから、ね、で、ペルシャも、ペルシャ200年ぐらいで、ギリシャも200年ぐらいですよ。もう全然違う単位でこのローマは攻めていきました。で、牙が鉄でできてるんです。ものすごい恐ろしい、食らって噛み砕いてっていう、なんかあの、今は頭でポッと浮かんだのはね、シンゴジラすいませんもう全然違う、今までのゴジラバージョンアップした感じのね、まあ、あのゴジラも怖いけど、本当に巨大な恐ろしい獣ですよ。で、食らって噛み砕いて残りを足で踏みつけたとありますね。あと角が見つつあって、で、これがね、ローマの征服の仕方をよく表しています。紀元前の241年から始まったポエニ戦争というのがあって、速やかにこのローマの周りにあるこの地中海沿岸の地域を、この国々を征服し、軍人のポンペウスが紀元前の63年にエルサレムに侵入しました。で、ローマはですね、それからヨーロッパを北上して、イギリス南部、フランス、ベルギー、スイス、ドイツにまで支配を広げました。で、先ほどのギリシャと比べると興味深いんですね。ギリシャはヒョウだったよね、こう飛んでいく、飛んでいくというか走っていく。で、なんでそんなスピーディーにできたかって言ったら、そんな征服していく民族や国語、この言語とかをこう潰してってないですね。もうそのままいいよいいよやっていきな、自分たちのことって、そうやってどんどん進めていかなかったらやっていけないですよ。しかしローマはもう本当に怖い。本当にシンゴジラ思い出したんだけど、僕映画で、そういうなんか違う言葉ないから、巨大な戦車でもいいけども、もう本当にやってきたら終わりですよ。もうどんどんどんどんその征服した民を殺して奴隷にして ですね、そしてもう時間を少しかかってもですね、それを全部徹底的に行っていって蹂躙していくことによって進出していきます。文化文明を破壊していきます。捕虜奴隷ものすごいもう作って売っていきました。でこれが4世紀という長期にわたりローマ帝国というのは膨張していきました。400年かかってるんですよ、4世紀。そして衰退も長期にわたったんですね。このすぐに没落するんじゃないんですね、このバビロンみたいにもうすぐにバーンとなくなるというんじゃなくて、長期にわたって、西ローマはさっき言ったようにこの紀元後の5世紀まで、東ローマは15世紀まで続くという前代未聞の帝国なんです。そして思い出してください、ネブカデネザルの見たこの幻というのは鉄の跡に粘土と鉄が混じってる、つまりその後もローマの遺骸というか残っているものというか影響は続いていきます。私たち日本人なのにやはり西洋の影響の中で生きてますね。西暦2017年なんで、イエス様が生まれた前後ですね。イエス様が生まれたで西洋で、まあ、そのキリスト教が入ってきたのでそうなってるわけでしょ。で西ローマという欧州ですね、このヨーロッパは、このフランスであったりドイツとかがやはりローマ帝国という名前をつけていきました。そして東ローマの方はロシアがその昔のローマの栄光を思って、それをまあキリスト教を通してロシア正教を通してこう続けていってるわけですよですね。今がその近代からその復興めいたことが起こってるんですね。でそれまでは仏教もあればイスラム教もあって、まあ、キリスト教もあって対等みたいな感じだったところから欧米列強というのが始まりました。でこの産業革命が起こってね、その前にポルトガルとスペインですね、それで世界の植民地化が行われていってですね、海洋進出を行ったじゃないですか。そして日本もね、戦国時代に宣教師が入ってきたわけでしょ、植民地主義の帯びたでですね、今度はこのプロテスタント系の方も入ってきて、そして近代になってペリーですね、総督が日本には来ましたね。欧米列強、そして中国はアヘン戦争ですね。で最後まで戦って独立を保った国、アジアの国っていうのは2カ国しかないんですよ。日本とタイだけなんですね。他全部植民地化されました。欧米列強が起こりました。でソ連も東ローマ系も負けてない。1910年だったっけ、ロシア革命っていうか、この共産主義の革命が起こって、国際共産主義といって共産主義を通して世界に影響を及ぼして崩壊しましたけれども、崩壊したけどね、プーチンがいるでしょ今ロシア。すごいっすよ今、本読んでんですけど、あの人すごいですよ。ローマすごい、ローマじゃないや、ロシアすごい。で第三のローマとも言われてます。その野望を持ってると言われます。でこういうふうにいまだにこの粘土があるので、こう結束はしないけれども、ローマ帝国にまでなってないけれども、その影響の中に私たちは今も生きているという中にあるわけなんです。そして大事なのはこのローマの時代にですよ、私たちの主キリストが現れたということです。9章でこれが詳しく学びます。大体分かりました。 8章は予告編でしたね。ギリシャを詳しく勉強します。で9章は、同じように、そうだね、9章は同じようにっていうか、キリストの出現をね、予言しているところを見ていくわけなんです。第4の獣の中でキリストが現れるっていうことが、まあ、聖書の定める終わりの時に、まあ来られたっていうことを表してるんですね。 人間の歴史、このような横暴な獣の中にある歴史の中で、キリストが来られて教会が聖霊によって誕生したという事実によって、いいですか、人間の支配が瓦解を始めた、この崩れ始めた、そこに攻め入ってそれが崩れていくということが起こった。その出来事の始まりがエルサレムでの墓からイエス様がよみがえられたというところから始まったんですよ。ローマの主権の現れである、あの十字架ですね、反逆するもの、これを屈服させるための十字架にイエス様がつけられて、しかしよみがえったんです。そして聖霊が与えられて教会が始まって、ある意味で人間の支配の終わりが始まったということができるでしょう。だから午前中もお話ししましたが、私たちクリスチャンがね、イエス様を信じ救われたっていうのは、この歴史の中に入れられているっていうことなんです。ですね。そして終わりの時に完成します。再臨によって完成しますが。ですね。その過程の中に、まあ、先取りしてるって言ったらいいですね、私たちは。あるいはその、そうですね、初穂って言っていいですね。初穂っていう言葉つけましたね、午前中に。収穫の中の最初にこの、神様が刈り取ってくださったものなんですね。私がその角を注意して見ていると、その間からもう一本の小さな角が出てきたが、その角のために初めの角のうち3本が引き抜かれた。よく見るとその角、この角には人間の目のような目があり、大きなことを語る口があった。異邦人の国の衝突と攻防の中で、いろんな獣のようなこの横暴さがある中で、最後に出てくるのがこの人物です。罪によって始まった人間の国の、最後行き着くところは、これ一本のこの小さな角に現れていきます。アラス忌むべきものとダニエル書に出てきます、この人物が。そしてイエス様が終わりの日のことを話すときに、オリーブ山からこの人物を中心として大患難になるんだということを教えられました。マタイの24章の15節で、預言者ダニエルによって語られたあの荒らす憎むべき者が聖なるところに立つのを見たならばと、こう言ってるんです。で、使徒たちは福音を述べ伝えていく中で、教会に教えていくときに、この荒らす憎むべき者についてはしっかりと教えていました。例えばテサロニケの手紙では、第二テサロニケの2章の3節から、まず廃墟が来り、不法の人、すなわち滅びの子が現れなければ主の日は来ないからです。彼はすべて神と呼ばれるもの、また礼拝されるものに反抗し、その上に自分を高く上げ、神の宮の中に座を設け、自分こそ神であると宣言しますと。だから今私たちダニエル書を学んでいますけれども、これあんまり教会で学ばれていないかもしれませんけれども、初代教会においては非常に中心的に学ばれた書物です。予言の言葉です。彼らはローマ時代にいたでしょ。それが前もってこの紀元前の500、さっき言った50年ぐらいでしたっけ、私言ったのね、あのベルテシス、そのあたりにこの予言として与えられた、500年以上前に与えられたものがまさにその通りになっているということを目の当たりにしていたわけですよ。そして終わりの日が来るっていう時には、この荒らす憎むべきものに注目していったわけなんです。そしてその、この使徒たちの言い伝えというのは、一番最後の書物なんですか、黙示録ですね、黙示録の13章においても獣の国として現れてくるわけなんです。で、小さな角っていうのはすごい大事なんですね。で、これからこのね、反キリストのこの、姿を見ていくときに、本当にこの現代にある惑わしをよく見ていくことができます。小さな角なんです。これ午前中お話ししましたが、小さいんですよ。でっかけりゃね、悪いやつだってすぐ分かるんです。力あるやつだって。小さいからなかなか分からない。で、 最も人間の戦争史の中で、戦争の歴史の中で一番悲惨を極めたのはいつでしょうか。いつっていうか何の戦争ですか。言ってくださいよ。第二次世界大戦でしょ。誰がそれを始めました。それに書き乱しました。最初に、最初っていうか誰が張本、あのヒトラーでしょ。ヒトラーじゃないの。まあいろいろ複雑な話だけど、でも彼が侵略から侵略へと進んでったから、全世界が関わらざるを得なくなった。まあ日本は日本の方で、あのね、また別のあっちがありますけれども、それはそれは置いといて、最後に数日国でね協力しちゃったから一緒になってるんですけども、最後は。でヒトラーって何でもない人だったんですよ。何でもない人で、すっごい過激なことを話してたんです。最初から、我が闘争っていうね本があるぐらいで過激なんですけれども、インテリの人たち、知識人はバカじゃねえのっていうことで相手にしなかったんです。滑稽なことを言ってるなと。しかし不況の中でもうあえいでいたドイツを見事に一般庶民から全部底上げしたんですよ、経済を。で同時に世界恐慌起こったんですね。世界恐慌起こったから他のところみんな苦しんだのに結構うまくいってたんですよ、ドイツは。それで人気出たんです。でその変なことっていうのは変なことで終わらなかったんです。本当に文字通りやってっちゃったんです。公約守ったんですよ、ヒトラーは。戦争してます。戦争してるんだから無駄なことやっちゃいけないじゃないですか。しかし戦争とは全く関係のないことをヒトラーは行っていったんです。でそれがね、このダニエル書にも関わってきますけれども、ユダヤ人虐殺です。あれは戦争で起こってるんじゃないんですよ。戦争とは関係の全くない人、何にも武器持ってない人がどんどんどんどんガス室送りにされてるんです。恐ろしいですね。その亡霊、ナチスの亡霊っていうのはね、優生思想といって役に立たないものは殺していこうっていう考えですけれども、それどこで今受け継がれてるか知ってますか。受け継がれてるの中絶ですよ。優生思想、断種とかって言葉あるでしょ。あれにも優生保護法って言ってたでしょ、最近まで。日本では日本が一番合法化したんです、最初に。先進国っていうかその戦後にね、あれ優生思想ですよ。だから役に立たないものは殺すっていう考えなんです。怖いでしょ。小さいものが大きくなって、で彼は死ぬ前に、俺は死ぬよこれからと。もうほらもうどんどん空爆起こってね、ベルリンでね。しかし100年後に宗教何らかの形で蘇りますって言ってたんです。で、なんだ、1900何年死んだっけ彼。45かな。それ2045ですよ、100年後って言ったらですね。まあ彼の予言が当たるかどうかなんですけれども、こういう現実の社会があります。そしてですね、人間の目だっていうのがすごい怖い。次にね、あと待ってください、もう一つは、その前に2つ目、3つの角を引き抜くってあるんですね。巧みに権力を持っている者たちを引きずり下ろして自らがその座についていきます。3人の王を倒していくんですね、最初に。それからどんどん権力で、次に人間の目です。これが午前中もお話ししましたけど、この目というのはいろんなものを知っているということです。これ神ご自身にも言われて、目がたくさんこのついている、イエス様もこの目を持ってるんですね。この黙示録の4章を見ると7つの目かな、見たもののことを表していると書いてますけれども、だからここでは人間の目を持っている、人間の見方をしている、人間主義であります。だからいつも警告されてます。私たちはよく聞こえるものが一番怖いんです。平和、イエス様が平和の君でしょ。イエス様じゃないと本当の平和来ないんですよ。だから福音宣教するじゃないですか私たち。キリストなしの平和、 正義、イエス様こそが神の義ですよ。しかしキリストなしの正義、愛、一致、いろんな言葉ありますね。キリスト抜きで成り立たないですね。全部神から来た賜物です。でその神の賜物を偶像視して、そして愛愛平和平和って言ってたらやばいんですよ。でも今はどうですか。もう空気のようになってますね。空気のようになってる。そして大きなことを語る口、これも話しましたね、午前中に。口うまいんですよ。そして言葉で騙して、そして結局ね、神に対して罵るようになります、この男は。黙示録の13章6節で、そこで彼はその口を開いて神に対する汚し事を始めた、すなわち神の皆とその幕屋、すなわち天に住む者たちを罵ったと、こう言ったんですね。結局神という概念そのものがもう嫌いなんですね。ここまで見ました。で今度夢の中の情景は、海から現れた獣から突然天における神の御座の中に移ってきます。あの2章においてね、この人手に寄らず切り出された石が足のところに当たって、そして大きな山となったとありますけれども、まあ、それに匹敵するわけですね。この神がキリストにて人間の国を倒されて、ご自分の国を建てられるというところに入っていきます。私が見ているといくつかの御座が備えられ、年を経た方が座に着かれた。その衣は雪のように白く、頭の毛は混じり毛のない羊の毛のようであった。御座は火の炎、その車輪は燃える火で、火の流れがこの方の前から流れ出ていた。幾千の者がこの方に仕え、幾万の者がその前に立っていた。裁く方が座につき、いくつかの文書が開かれた。はい、年を経た方とありますが、まあ、これ父なる神様ですよ。黙示録の4章に匹敵しますですね。で年寄りじゃないですよ別に神様が年を経た方って訳されてますけれども、永遠に生きておられる方ですですね。そしていくつかの御座が整えられというのが、黙示録4章に24人の長老が座についていたことを覚えていらっしゃるでしょうか。そして衣が雪のように白くて、頭が混じる毛のない白い毛のようだというのは、完全に清い方だと、汚れが一切ないと。イエス様がヨハネに現れたお姿がこれにとても似てますね。イエス様は神の栄光を表していたわけですね。神ご自身だし、炎が御座から出ていて、そして車輪が燃える火とあります。でこのことはエゼキエルの一章を見ると分かりやすいですね。エゼケルビムが車輪を持って、いて、この炎が出ていて、火が出ていて、そしてその上に人の子のような方が座しておられたというふうに書いてありまして、このケルビムの上に乗っておられる主の姿、なんで車輪なのかといったら、この全てにおいて御座を持っている、このいろんなところにこのこうやって動いていって行くことができるように、どこかがなんか神様の中心になってないんですよ。どこも神様の中心になってるというか、なんかその異次元の世界っていうかな私3次元に生きてるけど、4次元5次元6次元みたいなね、世界に神様がおられるということを表してるわけですけれども、そうやって炎が出てるっていうのは、これは、神様の裁きと清めですね。これどっちも表してます。で幾千万もの幾万ものものがこの主の前に立ってますけど、黙示録5章に万の万千の千の御使いがイエス様の前で賛美を捧げてるでしょ。であとは書物が開かれてますが、これも黙示録の20章の12節に、これらの書物に書き記されているところに従って自分の行いに応じて裁かれたと、神がいくつかの書物を持ってそれに応じて人々おのおのを裁くということが書いてあります。すごいでしょ。こういう時に私はおーとかって驚くんですけど、新約と旧約これだけつながったのかですね。旧約新約はやたらめったらこう書いてるんじゃなくて、神様の啓示の延長でこうなっていくんだよってことを書いているわけなんですね。で私たちね、ここで大事なのは、海のような荒海のような 横暴な姿とか荒れているとかいろんな本当にひどい姿を見ていなし、いたんですけど、同時に神が御座におられるということをね、希望を持つことができるわけですよ。主はキリスト者にここにこそあなた方の自由があると教えておられます。パウロがコロサイの3章でこう言いました。こういうわけで、もしあなた方がキリストと共に蘇らせられたのなら、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。あなた方は地上のものを思わず天にあるものを思いなさい。どうしても地上のものを持っちゃいますよね。戦いですね。天にあるものを思いなさい。この荒の実のようなところで突如としてこの天の情景が現れました。で、11節見てください。私はあの角が語る大きな言葉の声がするので、見ていると、その時その獣は殺され、体は損なわれて燃える火に投げ込まれるのを見た。残りの獣は主権を奪われたが、命はその時と季節まで伸ばされたとあります。御座についておられる方によって、あの角が、このあの獣がですね、第四の獣が滅ぼされるわけなんです。燃える火に生きたものを投げ込まれます。黙示録の19章ですよ。獣がこう書いてます。ですね、私は獣とその地上の王たちとのその軍勢が集まり、馬に乗った方、これキリストですね、馬に乗った方とその軍勢と戦いを交えるのを見た。すると獣は捕らえられた。で、また獣の前で印を行い、それによって獣の刻印を受けた人々と獣の像を拝む人々を惑わしたあの偽預言者も彼と共に捕らえられた。そしてこの二人は硫黄の燃えている火の池に生きたままで投げ込まれたとありますですね。で、他の獣について、その時と季節までと書いてありますけれども、これその時と季節っていうのは言い回しなんですね。この許された期間っていう意味です。で、バビロンやペルシアやギリシャが主権は奪われているけれども生き残っていくという姿を描いています。で、これ神様の国に入るときに、この、国に入るときのところまでには若干生き残っているんだということがこの分かるわけなんです。でですね、これ難しいんですけれども、実はローマは、なんて言ったらいいかな、うまく説明しづらいんですけど、ローマってのはすごい支配してたんだけれども、そしてこれから反キリストがこの国を作るときにも、ある意味で人工的っていうか意図的に作っているんですね。で、これを神様ぶっ壊すんですけれども、実はこの帝国が征服していくときっていうのは、この中にいる人たちっていうのはあんま変わってないんですよね。意味わかりますね。だからこの前のものは残っていくんですよ。例えば今日本は近代国家じゃないですか、ね、いろんなものがグローバル化によっていろんなものが変わってるでしょ。でも未だしっかりと初詣行くし、葬儀仏教する、仏式の葬儀やるし、あと日本人のこのいろんな習慣とかそういうものが残ってるじゃないですか。日本という国が残ってるでしょ。で、天皇陛下がいらっしゃるじゃないですか。すごい残ってるでしょ。いろんなことが起こっても結局抜け殻っていうか力はないんだけれども、なんか残ってるみたいなのあるでしょ。で、今でもこれほっと驚くんですけれども、中東という国は人工的に作られた国ばっかりなんですよ。で、そこに部族とか国とかいろいろあったんだけど、無理やりあそこで第一次世界大戦の後にフランスとイギリスとロシアが線勝手に引いたんですね。で、それで出来上がってて秩序を持ってるんだけど、今どうですか。ブーアラブの春から、そしてイスラム国出てきて、いろいろシリアの内戦が起こって、結局なんていうの、こう無理やりなんかね、強制されてうーっとかって強制されたところがまた戻ったみたいな感じで、昔のところに戻ってってるんですよ。だから残骸っていうのは残ってるんですね。で、そういう感じでおそらくここでこのバビロンとペルシャとギリシャっていうのは残骸としてこれ残されてわずかにいたと、いるんだと、残されていくんだということが書かれています。そしてですね、そしてもっと予言的な話をすると、イエス様戻ってこられますね。 で戻ってこられると羊やヤギ、これに右左に分けていくと。そして国々がこの小さきものに行ったことに従って神の国に入れて、そして他のものは地獄に行くというふうに分かれて、神の国に入る国もあるし、そうじゃない国もあるというか国民もいると、まあ、そういうことで、わずかに残っていくということが分かります。で13節、また私がまた夜の幻を見ていると、見よ、人の子のような方が天の雲に乗ってこられ、年を経た方のもとに進み、その前に導かれた。この方に主権と公営と国が与えられ、庶民諸国諸国王の者たちがことごとく彼に仕えることになった。その主権は永遠の主権で過ぎ去ることがなく、その国は滅びることがないということで、人の子が来られたと。この方が天の雲に乗って来られるんですけど、天の雲というのを間違っても孫悟空を思い出さないでください、うん、なんだっけあれ、金刀雲だ。そうではないです。雲というのは一貫して聖書の中で神の栄光を表しています。この幕屋の中に雲が満ちたですね。その雲が現れるというのは神の栄光の現れであり、しかも天にある雲ですから、つまりは何かといったら、この神の栄光ですね、天から来る神の栄光が現れて来るという意味合いになっていて、天の方、神の方なんですね、この人の子というのが。だからイエス様があえてここの場所を、この箇所を選んでカヤパの前で告白されたんですよ。人の子が力ある方の右の座につき、天の雲に乗ってくるのをあなた方は見ることになりますと。これが神への冒涜だって言ったんです。なぜかって言ったら、神と同じくした神の子キリストであるとイエス様がしたことに対して、カヤパは怒ったんですね。この死刑だと、こういうふうに言ったわけなんです。そしてですね、年を経た方のもとに進んで、その前に導かれたとあります。でこれが、黙示録の5章ですね。この子羊が、この封印、7つの封印をもあがある、巻物ですね、受け取られたということなんでしょう。でそれによって全ての主権、このイエス様にその権威が任された、与えられたわけなんですね。でこのことを描いていて、そして主権と公営と国が与えられると、ことごとくそのように、この永遠の御国が広がっていくっていうのは、この主権があるというふうにつながって、いくわけなんですね。永遠の御国です。私がその中に入れられているっていう話が、この後半部分ですね、7章の後半部分に出てきます。15節、私ダニエルの心は私のうちで悩み、頭に浮かんだ幻は私を脅かした。ダニエルは苦しみます、悩みます、どんなことで悩んだのか。まずは人間の罪っていうか恐ろしさ、私たちがこのそういうさっきの歴史の話ですね、ヒトラーの歴史の話とか戦争の話とかですね、聞いたらもう衝撃を受けるかと思います。でそれをもろ彼は見させられた。でそしてこれから良くなっていくのかなって誰でも願いたい、ところがどんどん悪くなっていく姿を見せられた。それと神様の裁きの厳しさもありますね。神様がことごとくこのことを滅ぼすという、その公正な裁きに対する恐れ多い姿。あともう一つはね、一番大きい、これが一番大きいかもしれないですね。わけわかんない、なんだこの幻はと、悟ることができないというもどかしさあったと思います。そして私は傍らに立つ者の一人に近づき、全てのこのことの全てについて彼に願って確かめようとした。すると彼は私に答え、そのことの解き明かしを知らせてくれた。これら4頭の大きな獣は力を誇る4人の王である。しかし糸高き方の生徒たちが国を受け継ぎ永遠にその国を保って、世々限りなく続くと。 ダニエルに解き明かしをしたこの御使いがいます。これからも活躍しますね。御使いが8章9章ではガブリエルが出てくるし、10章ではイエス様ご自身ではないかと思われる御使い、使いが出てくるわけです。で、初めにここでまとめを言ってくれたんですね。4人の王だと。そしてそのそして生徒が国を受け継ぐんだと。はい、国をができるだけ、神が支配している国ができるだけではなく、それを受け継ぐと、聖なるものとされた者たちが受け継ぐんだというところに、この7章の後半部分は特に書いてるんです。人間というのは受け継ぐために作られました。神が作られたものがあります。第1日目から第6日目まで、この陸上に生き物を作るところまで神様がお作りになられて、そしてご自分の形に神は作られた時になっていました。彼らに海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのものを、地を這うすべてのものを、次何て言ってます、支配させようなんです。このように神様は私たち一人一人に神様のこの主権というのが任せられて、そして被造物を管理していき、それを受け継いでいくように作られたんです。しかしアダムは罪を犯しまして、支配権を喪失しました。悪魔に移ってしまいました。しかしイエス様はそれを十字架によってご自分の命を対価として、そして神様のもとに贖い取ったわけです。贖ったわけですね。それによって神様がのものとなっている者たちが、今度はキリストが私たちの兄弟になってくださって、長子になってくださって、これ長男になってくださって、そして同じようにキリストの共同相続者となる。だからそのキリストに結ばれていることによって、共に神の国を受け継ぐということによって、神様のもともと作られた目的は果たせされていくわけなんです。だから王となり祭司となるというふうに聖書に書いてあります。将来的に、今もある意味で祭司の王国であるということがこの第一ペテロに書いてあります。御国を受け継ぐんです。だから私たちがクリスチャン生活を考えるときに、神から任されているものがあって、それに忠実に仕えていく、神から任されているものがあって、それぞれ召しを受けていて、召命を受けていて、そして忠実に神に仕えていくということはとっても大切になります。1タラント、2タラント、5タラントのね、例えがあるように、この神様に任されたものがあります。それがいかに小さいもののように見えても、小さなことに忠実であれば大きなものが任されるという約束が書いてあるんですね。その責任ある働きを今からしていくということですね。19節です。それから私は第4の獣について確かめたいと思った。それは他の獣、すべての獣と異なっていて、非常に恐ろしく、牙は鉄、爪は青銅であって、食らって噛み砕いて、その残りを足で踏みつけた。その頭には10本の角があり、その1本の角が出てきて、そのために3本の角が倒れた。その目には、角には目があり、大きなことを語る口があった。その角は他の角よりも大きく見えた。だから、ダニエルはですね、いくつか、4頭の獣を見たけれども、もう4頭目が、第4の獣がもう本当に一体何なのかっていうふうにもう怖くなってね、尋ねているんですね。でここで新しい情報がありますね。この爪が青銅でできていたと。あとは先ほどの角ですね、小さな角がどんどん大きくなっていくんですよ。で3本倒すけれども、これが一番大きくなっていくんです。で21節、私が見ているとその角は生徒たちに戦いを挑んで彼らに打ち勝った。しかしそれは年を経た方が来られるまでのことであって、意図高き方の生徒たちのために裁きが行われ、生徒たちが国を受け継ぐ時が来たということですね。でここの生徒たちがこの裁きを、何ですか、この獣がね、打ち勝ったって書いてあるんですね。 生徒たちに。でここ難しい箇所なんです。教会に対してイエス様はハデスの門もそれには打ち勝てませんって言ってるんですね。イエス様がよみがえられたこと、死なれてよみがえられたことによって世に打ち勝ったと、あなた方はもうすでに世に勝っているのだとイエス様が約束してくださいました。でここではだからすごい違った意味合いがあると考えられます。もっとはっきり言うと、黙示録を今私たち学んでいるのではっきりと分かるんですけど、もしくは東十字バイブサリーですね、分かるんですけれども、教会とは限らないんですね。生徒は覚えてますか。生徒とは聖なるものとされたということで、まあ、御使いまで含む、天使まで含むんですけれども、聖なるものということで、で人間であればこの患難の時代にイエス様をその時に初めて信じる人たちが出てきます。しかし教会は神の怒りを免れるために天に引き上げられる、軽挙されるということが書いてありまして、教会ではない人たちであってもこの生徒と呼ばれているわけです。であと14万4000人というこのイスラエル人なんですけども、神の額に神の印が押されている、印が押されている者たちがいて、彼らが初子であって、最後に大患難の時代の最後にイスラエルの全てが救われると、これ書いてあるんです。で彼らのことを主に話していると考えられます。でその彼らがこのに、その獣がですね、その彼らを打ち勝ったとこう言ってんです。でも最後はね、そういうことではないと。最後は獣はこれわずかだっていうのね、年を経た方が来られる時までのこと、イエス様が戻って、イエス様って、まあ、神が戻ってくるんだけど、まあ、イエス様戻ってくる、どっちでもいいでしょう。でその時までであって生徒たちがこれ受け継ぐんだと、まあ、いうことであります。はい、で御使いがダニエルに第四の獣の解き明かしをします。彼はこう言った。第四の獣は地に起こる第四の国、これは他のすべての国と異なり、全土を食い尽くし、これを踏みつけ噛み砕く。十本の角はこの国から立つ十人の王、彼らの後にもう一人の王が立つ。彼は先の者たちと異なり、三人の王を打ち倒すと。第四の国が全土を食い尽くし、それを踏みつけ噛み砕くと。これがこれからの姿です。今までもその傾向はあったんですが、本当にその通りになっていく。全世界を踏みつける世界政府の姿です。どうですか。グローバル化と言われて久しいですね。戦争も一人だけじゃできなくなっちゃった。世界大戦から始まってね、そして国際連盟、その次に国際連合ですね。そして経済ではいろんな統合が行われていきます。 G7、G20 なんかわけ、僕もよく分かんないんだけど、あとオリンピックというスポーツみたいな、文化的にもね、このつながりが作られていて、そして技術的にはもちろんインターネットという手段があって、もう瞬時に世界の反対で行われていることが分かるようになっている時代になっていますね。でそこで怖いのはですね、独裁者のようです。独裁者、個人個人がバラバラにされている今の社会ですけど、個人個人がバラバラにされているからこそ、もし独裁者がやってきたら一気に牛耳ることができます。ですね。そしてまず10人のこの王が出てくるって書いてますね。10本の角があるでしょ。そして金の像の時、人の像の時には10本の足の指だよね。10になるって言ってんですね。これがね、まだ分かんないんですよ。で20年前30年前のこの聖書予言の本を読むと、その時は EU じゃなくて何だっけ、 EC か今 EU ヨーロッパ連合であるって言ったんだけど、10とっくの昔に超えちゃったんですね。 でそこにローマがあったので、西ローマがあったから、それでローマ帝国の復興で、そして十の国が現れるという解釈だったんです。けれどもさっき私話しましたように、ローマを目指しているのは別にヨーロッパだけじゃないんです。ソ連もそうです、まあ、今ロシアか、ロシアもそうです。そしてある意味で日本というのは西側なんですよ。西側でしょ、中国圏内にいますか。私違うでしょ、アメリカ圏内でしょ、西側ですよね、ヨーロッパと思うと。西側って西ないよ、極東で言えば私だけど、その勢力圏としては西ですよ、ね、でこのように世界に及んでます、勢力圏が。でこれが分からない、ね、でもね、昔からね、この聖書言話すときに分からないけどこうなるって言っちゃうんですよ。こうなるって言ったらその通りになってますね。中東はロシアが中心になるって言ってたんです、エゼキエル38章から。そんなことありえないだったんです昔。今ロシア、イラン、トルコっつって、エゼキエル38章 NHK のニュースでバンバン出てくるんだから、今今年になってから。だから銃の何か出てくるんですよ、その世界中で。この銃のブロックっていうか、銃に分かれてその中で出てくるんです、一人が。で今ね、本当にね、こういうのが出てきてほしい、出てきてほしいと願ってる。もう混乱状態だから、ヨーロッパはもうムスリムがうわーって入ってって、その反動で極右の人が出てきて、でもわけのわからない状態になっているじゃないですか。そしてもういろんなところが一体どうなってるかという不安定な状態になっているときに、きちんとまとめてくれる人がいたら嬉しい、また安定の時に戻れた、喜ぶんですよ。これがちっちゃなところから出てくるんですよ。そして3人の王様を倒すんですね。だから3つのこの国っていうか、このブロックって言ったらいいかな、このそれを倒して世界を牛耳るということを行って、世界総統になっていく。で詳しいことは黙示録の13章に書いてありますので、それは後で読まれるといいと思いますが、25節、彼は意図高き方に逆らう言葉を吐き、意図高き方の生徒たちを滅ぼし尽くそうとする。彼は時と法則を変えようとし、生徒たちは一時二時と半時の間彼の手に委ねられると。意図高き方に逆らう言葉、これを公言によって、勢力を得て、その同じ口によって神に逆らう言葉ですね。先ほど話しました言葉の力っていうのはすごく大きいです。私たちは、まあ、知恵、人間の知恵でありますよね。この武器で戦う前に言葉で戦おうっていうね、表現の自由っていうのはあるじゃないですか。これは素晴らしいことですよ。しかし神を認めてるから自由であって、神なしで表現の自由だったら暴力になりますですね。言葉はおっかないです。民主主義っていうのはある意味で怖いです。そして時と法則を変えようとしてる。で時と法則っていう、この絶対これ秩序ってあるよねっていうのあるじゃないですか。秩序、けれどもそれ壊すんです。この反キリストは後にどんな神々も心にかけないって書いてあるんですね。既存の宗教とか風習とか習慣とか従来の価値観を全て変えようとしてしまいます。でこれも今見ることができるんですね。本当怖いですけれども、同性婚、同性の結婚ですね。考えられないですよ。考えられないです。日本も混乱してるんですよ。これね、日本が始まりじゃないんですね。もちろんあのヨーロッパだから本当にきな臭いですよ。ヨーロッパっていうのはなんか綺麗事言ってんだけどね、一番ひどいことで、あのすごいことがあそこ発祥地ですよ。今日本にも来てます。ね、それパートナーシップの何だかって言って、でもう政治もう言っちゃう、あのごめんね、あのこの政党を支持してる人、社民党労働、労働組合の力がなくなってるから、何を期待してるか、 LGBT の既得権益ですよ、あります、同性愛の。そしてこの比例選挙すると、その一番にこれ同性愛の人の候補者を挙げるわけですよ、ね。で彼らは何ですか、護憲じゃないですか、憲法を守るところでしょ。憲法の中に GHQ が、ね、あの日本の憲法の中に結婚ってどういう定義になってますか、両性の合意に基づくって書いてあるんだよ。会見しなきゃできないんだよそれ、ね、こういうふうに になると想定してなかったの。で、今ヒラリーさんとかのこの前戦った時に同性婚を認めるとかって書いてあるオバマ大統領から始まったんだけれども、で言ってたけどヒラリーさん自身が5年ぐらい前っていうか10年ぐらい前かはもう男と女の結婚ですよって、結婚はって言ってたの。彼女もちゃんと異性間の結婚を認めてたんですよ。流れがガラッと変わっちゃって、そしてアメリカとかヨーロッパでは同性婚は罪だというふうに壇上から話したら、これになりかけない、牢屋に行きかねないような状況になっていて、例えば牧師じゃないけれども、生け花をやっていて、この何ですか、あの、その結婚式ですね、同性婚の結婚式で断ったらですね、もう牢、あの全部没収ですよ、財産で、ケーキを拒ったケーキ屋さんも全部没収ですよ、全部文字通り没収ですよ。時と法則を変えるんです。で、今一例でね、別にあの同性愛の人たちも別に特殊じゃないんですね。日本にも同性オカマあった、今もいる。で、オカマって変だけどいいじゃん。でもみんな同じ、みんな変だから、僕は罪あるから、ただちょっとその辺が変だけで、ちょっと違うだけで、みんな等しく罪人でイエス様を信じて変えられればいいんですよ。でしょ。でもそれを既得権益にしちゃダメなんだよ。それが正しいと言っちゃダメなんですよ。不貧困や殺人や盗みはダメだって、それやっちゃうけど悔い改めればいいわけでしょ。それと同じようにダメなの、それをダメだっていうだけで捉えられるような社会です。これは法則と、なんだっけ、これ時と法則を変えるということです。で、生徒たちが一時と半時と二時と半時の間彼の手に委ねられると、これがねすごく大事です。これ難しい、 あんまり聞かない言葉かもしれません。この時というのは一年のことですね。だから一時二時半時なんですか、合計して言ってください。三年半なんですね。これ三年半が黙示録にたくさん出てきます。三年半という言葉は出てこないんだけども、42ヶ月っていうのが出てきます。または1260日っていう言葉が出てきます。で、この時に生徒たちが委ねられると、この獣に委ねられるって書いてあるんですね。これが大患難、あのこれこそがザ大患難ですね。そのもう恐ろしい後輩をもたらすと。で、それが詳しく書いてるのが黙示録で13章とかあそこら辺ですね、書いているわけなんですけど、神様がこの時にイエス様言いましたね、あのマタイの24章の20節で、世の初めから今に至るまで、いまだかつてなかったような、またこれからもないようなひどい苦難があるからです。ですね。で、これをずっと見ていきます。これからあのこのダニエル書を見ていくと、このね、一時二時半時出てきますけど、で、しかし裁きは行われ、彼の主権は奪われて、彼は永久に対され滅ぼされると。だからこれ一時的だということです。幸いですね、私たちの試練というのはいつも一時的です、ね、で、これがこの後で再臨されたら千年間の王国ですから、三年半と千年半、千年間ですよ。すごいじゃないですかね。三年半で試練が起こるとずっと起こるって思っちゃうんだよね。僕たちの感情時計はこれが千年続くと思ってるから、三年半が、三年半だけなんです。そして神様が滅ぼしてくださるわけですね。そして国と主権と天下の国々の権威は意図高き方の聖徒であるために与えられる。その国、御国は永遠の国、すべての主権は彼らに仕え服従するということで、私たちが今どこに置かれているかを知っていきましょうですね。私、この世俗の国の中では、どんどんどんどんこのようにおかしくなっていく、反対や迫害が起こりかねない状況でありますけれども、私たちは永遠の御国を受け継ぐように召されている者たちであって、忠実に主に仕えていく、それが御国において豊かにその国を受け継ぐことができるようにしてくれるわけです。恵みを豊かに受け継ぐんです。皆さん召されてるんです、イエス様を信じてれば。豊かに受け継ぎたいですね。豊かに受け継ぎたいです。主に言われたことを行っていきましょう。で、最後にここでこの話は終わる。私ダニエルはひどく怯え顔色が変わった。しかし私はこのことに心を留めていた。怯えてました。あのダニエルが、とても敬虔なダニエルが怯えていましたが心に留めていたとあります。 で、ここすごい大事ですね。わからないことが起こると忘れないでください。もう大変なことが起こっても主が何かしたらここで何かおっしゃってるということを心に留めてください。逡巡するっていう言葉もいいですね。これ日本語であるでしょ。わからない。で、例えばヤコブがヨセフ息子ヨセフから星、太陽と月と星をね、この拝んだと、家族が拝んだと、ヨセフを拝んでるって、ね、わけわからなくて怒ったじゃないですか。でも心に留めたって書いてあるんです。マリアが12歳のイエス様だ、ね、の時に、私は、このエルサレムでずっと学者たちと話してる時に、私は家はここなんだよと、父の仕事今してるんだよと、何ですかって言って、わっけわかんないこと言うじゃないですか。お母さん、皆さん考えてくださいよ。自分の息子がそんなこと言ったら、なんだよこいつでしょ。ところが心に留めたって書いてあります。後になってわかるんです。で、私たちの人生ってこういうものです。心に留める時があります。なんでこんなこと起こってるんですかって、わからないですって、悩んでもう本当に何度もなぜなぜなぜなぜというふうに問いかけなければいけないことがあるんですけど、でもここまでこんなにすごいこと起こってるんだったらば、何か神様の御心があるんだなと。神様、今わかんないけれども心に留めてますですね。